盲導犬ユーザーの方に出会ったら、3年、水本花。私は盲導犬ユーザーの方は大変そうだなと思っていました。なぜなら、目の不自由な人は盲導犬がいても何かあった時、前が見えず大変だと思っていたからです。でも、盲導犬ユーザーの方のお話を聞いてみたり、アイマスク体験をしたりして、大変そうなイメージが変わり、いろんなことが分かりました。一つ目は、目が見えなくても物の違いが分かるということです。点字ブロック、信号の音、時計など様々なバリアフリーがあります。もし、どこにどうやって行くか、困っている盲導犬ユーザーの人がいたら、時計の針をイメージし、9時の方向に行って3時の方向へ行くとどこどこに着きますよ、など言うと分かりやすいですが、右に行って斜めに行ってこう行くと着きますよ、と言うと斜めの方向が違う方向だったりすると行けなくなってしまうので、時計の針をイメージして言うと分かりやすいです。目の不自由な人は時計が見えません。でも時計のガラス部分が開いて数字が書いているところが点字になっているのでわかるものもあります。私がこの学習で学んだことは、どんな人でもみんな幸せに生きる権利があるということです。障害を持っていても持っていなくても住みよい街にするためにいろいろなバリアフリーがあることを学習しました。でもみんな困ることもあります。だから住みよい街にするために点字ブロックや電車の優先席、幅の広い駐車スペースなど、私たちが暮らす街にもいろんな工夫があります。ですがこの街はまだ不便なところがあると思います。例えば学校のスロープは少し急で、もし車椅子で通ったらスピードが出たり、登るときにはつまずいたりし、とても危ないと思うところです。だから自分たちにできることを探すことが必要だと思います。お手伝い、場所を案内するなど、自分にできることはまだまだたくさんあると思います。でも自分一人ではできないこともあるので、大人の人を呼んだり、一緒に手伝ったりすることは自分にできることの一つではないかと思います。盲導犬は目の不自由な人にとって大切なパートナーです。だから盲導犬はいつも目の不自由な人の安全のために仕事をしていたり、家では目の不自由な人の目となって一緒に過ごしたり、盲導犬はとてもとても大切な役割となっています。もし盲導犬ユーザーの人に駅で出会った時には、〇〇さん危ないですよ、と声をかけてください。ニュースでは白杖を持った人が線路から転落したり、盲導犬ユーザーの方でも事故に遭ったりしてしまう悲しい出来事を聞きます。だから気軽に、大丈夫ですか？気をつけてくださいね、と声をかけることが必要なことであり、一番大切なことだと私は思います。だから私はいろいろな人に気軽に声をかけるということを大切にし、いろいろなことに生かしていきたいと思います。